ではね、まあ、ここまでいろいろ話して、
はい、
もう下手したらもしかしたら特別紹介枠全部カットになっている可能性がありますけど、
下手したらですよね、
下手したらアムステルダムの運河だけ喋ってる可能性がありますから、ね、私が露骨に編集点作ってたのはそこです。
そうだったんですね。ちょっと思ってましたけど、
まあ、そんなこんなでちょっと私今一つ気になってるんですけど、はい、まあ、今7人いるじゃないですか、
はいはい、
うん、みんな喋れない。こんだけ人多いとなかなか喋れない。
うん、
けどね、もうこっから2位の発表なんで、もう皆さん自由にもう全部言いたいこと言ってください。
あ、いいですか？
もう何言ってもいいです。もう私がうまくもうそこはね、つないで編集しますから。
できるかな？
はい、テンション上げていきましょう。
はい。
はい、
なんせこっから2位ですからね。
はい。
行く、行きますよ、ミッカさん。
はい。
ね、はい、では。
ひ
いいよ、いいよ。無理しないで。無理しないでいいよ。はい、では第2位、
はい、
ダン
ダン、
マタンガ、はい、マタンガ、
マタンガ、
マタンガ、マタンガ出ましたね、マタンガ、
マタンガ、
こちらにマタンガ、これはですね、
来ましたよ、
これね、私、
はい、
こちらね、
はい、
実質1位です、私。
でしょー、
はい、
これでまたね。
正直、私も実質1位。
ほら、この後1位言いづらいだろ。いや、もうこれね、わかります。カオリンさんも、チパミさんも。
すっごい好きなんですよ。
これ皆さん遊ばれましたよね。
はい。
これは本当に確かに面白い。
ねえ。
これだから。
いや、ちょっと舐めてましたよ。
これつまんないっていう人いない。
あ、まあ、いないでしょうね。
はい、いないです。
これまたね、前回私はね、姫騎士の魂とね、七、はい、つの猛者、七つの部族っていう、この二つでめちゃくちゃ悩んで、
は
い、まあ、結局皆さんの投票で、七、はい、まあ、つの猛者、七つの部族を1位としましたけど、はい、あれも2位とずっと競ってたじゃないですか。
はいはい、
で、今回のこれもそうなんです
よ。そうです
ね。マタンガを1位にするか、2位にするかっていうので、非常に悩んだ結果のこの、はい、まあ、泣く泣くの2位なんですが、
そうですね、
まあ、このマタンガどういったゲームか。
はい、
うん、こちらはですね、高間ヶ原及びコロンアークから、発売されました新作の、はい、うん、まあ、アクションゲームですね、
うんうん、あ、アクション、はい、
で、実はこちらあの風花のボードゲーム日記でですね、もうすでに星4つ出してるんですよ。
すごい、
だからもうそこはもうお墨付きですよ、
はい、
うん、で、アートワーク、このイラストですね、
うんうん、
この、まあ、子供もね、遊びやすいような、まあ、可愛らしいイラスト、うん、ね、
はい、
ぜひぜひこのね、家族で遊んでくださいよっていうのを強調されているこのイラスト、うん、実はですね、このアートワークはミナッチョさんこと川崎美奈さんが描かれています。川崎美奈さんというと、ボードゲーム研究室の川崎さんの奥さんでござる。
そう
だ、奥さんでござる。
どど
ん。そのね、ミナッチョさんが描かれていて、はい、ね、もうだからこのね、買ってもね、子供と一緒に遊びたいとか、
はい、
ね、まあ、どこ行っても好まれるようなイラストじゃないですか。
そうですね。
教材みたいな感じもありますよ
ね。そうそうそうそうそうそう。
そうですね。いいこと
言うな、かおりんさんは本当に遅れてきたくせに。テヘペロじゃねえよ。テヘペロがちょっとトーン高すぎてうまく聞き取れなかった。で、ゲームの目的っていうのは、この入っているシート。これがね、何枚も入っていますね。
は
い、
うん、
このシートに、数字がですね、ランダムで1から60まで書かれてるんですね、
はい。
うん。この1から60まで書かれていて、さらに鉛筆も一緒に入っています。で、鉛筆がこれ特徴的ですね。このすっごく長い鉛筆。
はい。
これ何センチぐらいかな ?30 センチぐらいかな、
は
い、ある鉛筆。しかも、むにょむにょに曲がるんですよ。
そうですね。
これが1本しか入ってなくて、やることは至って簡単で、自分、せーので始まったら、もうその1から60まで丸を書いていくだけ。ね、
うん
うん、
このシートに書かれている1から順番にその1を丸2を丸っていう風にどんどんどんどんチェックしていくだけです。で、60までチェックし終わった人が勝ち。簡単ですよね、でも鉛筆が1本しかないっていうところはポイントで、
はい、
うん、この鉛筆を奪い合うわけですよ、
うん、
はい、
そうですね、
うん、で、ま、じゃあどうやって奪い合うかというと、中にもう一個ダイスが入ってるね、はるちゃんね、
はい、
ダイスが入っててこのダイスは、まあ、6面体のダイスですけど、うち2つっていうのに鉛筆のマークが書かれています、
うんうん、
コロコロっとして鉛筆のマークが出なかったら、じゃあ隣の人に渡します、
うんうん、
で、またその隣の人が また転がして、で出なかったらまた隣の人に渡して、でもし鉛筆が出ましたってなったら、その人は今書いているその人の鉛筆を上からヒュッと抜くわけですよ。
はい、奪っちゃうんですね。
奪っちゃうんです、はいはい、これが本当に奪っちゃうんですよ。ちょうだいとか、はい、次私だよとかじゃないです
手出すわけじゃなくて本当に
シュッと
奪い取るわけですよね、
はい、このゲームはリアルタイムアクションゲームなんで、
はいはい、
ね、もう自分の手番なんかないです。ダイソー振るのに確かに順番はありますよ、はい、ぐるぐる回る、うん、でももうこれももう白熱してくると、はい、もうね誰がダイス振ってるのかよく分かんなくなるもう次誰ももう今私やる私やるみたいなうわーってやるんですよ。
若干の協力が生まれますよね。
そうでね、でまた1から60だからね、
はい、
ね、かおりんさん、
はい、
ランダムなんで、
はい、
次例えば4まで丸してたんで、はい、次5を探したいじゃないですか。
はい、探したいです
ね。なんで他の人はダイソー振ってる間に5とか探すんですけど、はい、結局自分の番がダイス来たからまた急いで振るじゃないですか、はい、でやっと鉛筆出た、よし奪った、よし書くぞって思ったらさっきまであった5がもう見失ってるんですよ。
あれってなる。
あれ、
あれ、
ねえミキタさんね。
ないですね。
であれってなってる間に次の人がまた一
緒。
取られる。あれかい。でまたその瞬間に5が見つかるっていう。
そうですよ。
この繰り返し。
いやこれね、あのね、奪われる時のリアクションがね、ある人とやるとすごい面白いです。
おお。
そうですね。あと、遠慮なく奪える相手とやるのが一番です。
そうですね。それは大事です。
なんかあのはるちゃんさん。が隣だったんですよ、
うんうん、
で私があのサイコロでダイスを出して、
うん、
鉛筆を出して、うん、であのはるちゃんさんの鉛筆を奪うっていうシーンが結構あったんです
けど、はいはい
はい、結構ありました。なんか結構続けて出るんですよ、
そうですね結構ねなんか振り方か分かんないですけど、うん、でその時にはるちゃんさんが、
うん、
あのあーって
それ一緒に私も一緒にその時言ってた
ばあさんか
あの声がね聞くとちょっとほくそに出ますよね。
ネタ出たちょうだいみたいな
の届かない
はるちゃんは20代なのにおばあちゃんみたいですね
おばあちゃんじゃない
ですか。 やっと出たやっと出た鉛筆の目を
出したのにまた奪われちゃって
。でもあれですね、ポイントだとちょっと広いところでやらない方がいいですね。結構みんな近づいてやらないと鉛筆が届かない、
届かない場合ありますね、
は
い、
結構
近づいて、
ね、
ということはこれはモテゲーなんじゃないですか。
ああ
ですよ、
ね、
結構本当にこうグッと近づいた方が、まあ、ペンを取るときにも手触れるし、
いいこと言う、サイコロ
振るにもね近い環境の方がね、
あるし、
やっぱ書いてる人をみんな目の敵にするじゃないですか急に生まれる協力感が早く出せ奪えみたいなああいうのとかも、
はい、
別に友達じゃなくてもあれだけで友達になれそうな、
うん、
本当にいいですよこれ。
なんでこのゲームぶっちゃけ何人でもできるんですよ、
はい、
けど一応推奨としては2から5人って書いてあるのはやっぱりその奪い合える距離っていうのがあるんですよね。一回8人でやったんですけどもうしっちゃかめっちゃかなりましたから
8人じゃん。対角線上にいる人手届かなくないですか。
いやだから届くところまで8人集まってる
すごい密度
でもサイコロもわけわかんなくなりますね。
わけわかんなくなりますね遊べなくはないけど5人がな限界かな
あと多分これ今の私たちの年齢ぐらいのが逆に楽しいのかもしれない。
あ
子供の方が多分早く見つけられるし分かるので、私たちも一瞬忘れるじゃないですか正直それくらいそうあれないや先見つけたのにみたいなのも楽しいかなって。
ああいいこと言いますね。そうなんですよ、ニワトリの尻尾なんかもそうなんですけど、うん、あっちは神経衰弱だったりしますけど、はい、その子供の方が有利なゲームってアナログゲームにはいくつかあって、うん、やっぱり脳が ね子供の脳っていうのは非常にねその大人よりも覚える、ね、視覚として覚えるっていうところが強烈に鮮烈にその脳に焼き付くんで、やっぱり子供の方が遊びやすいっていう点でいうと、はい、マタンガもね、
うん、
そうなんですよね、
はい、
でも子供とも遊べるんですよ。
遊べるんですね。
で大人がね手加減せずに負けるんですよ。
負けますよねまあ、数ある中でこれもそういうタイプのゲームですよね、うん、大人がガチで負けるっていう、
ここがいいんですね。大人がやっぱり、ね、やっぱ子供に勝ちを持って生かしてやるか、すぐにすねるしなあいつみたいなことを言ってらんないんですよ。やっ稼って
本気で戦うと子供もそれなりに分かるじゃないですか、大人の本気が、はい、それもまた楽しいですしね、手抜いてるって言うとなんかちょっと優しくされてるっていうの分かる子もいるので、
うんうん、
それはいい点ですよね。
そうですね、うん、 これぞね、アナログゲームのいいところ。はい、で、まあ、このゲームはその、缶蹴りのね、うん、そのクライマックスで味わったような、あの、子供の頃の独特のそのドキドキってあるじゃないですか。
はい、ありますね。
ありますね。
あと、周りからのその期待感で焦ったと、はい、焦ったらやばいとかミスしたらやばいってあのハラハラ感、はい、あれって正直大人になったら感じないんですよ、うん、かくれんぼとかしててなんか鬼がこう近く歩いてる音が聞こえた時ってもう本当にもう口から心臓が飛び出すぐらいドキドキしたんじゃないですか、うん、
しましたね、
あの日、はい、あの夕日、
あの時
、はい、あの場所で感じたあの感覚、はい、あれに近い感覚をこのマタンガでは感じれる、はい、うん、それがねやっぱねこのザ・アナログゲームとしてですね、はい、非常にプッシュしたい点ですし、はい、そしてこちら、まあ、今回そのコロンアークさんね棚谷さんから出てますけど元々はメキシコ発祥のゲームなんですね、
へー、
うん、でそれをコロンアークの棚谷さんが、まあ、メキシコに出張してた仕事で出張されててそこで知って、まあ、輸入流通させたっていうのは今回のこの日本語版なんですよ。だもうメキシコのね子供たちがやってる YouTube のムービーがあるんですけど、うん、すごいですよ。
早い。
何がすごいって、はい、そのメキシコの女の子って小学生でも、はい、体の発達が早い。
そこ見た。そこ見ましたか。
いや、ほんと本当ね、注目しちゃう。えって思うぐらい。あの、だから、奪い合うじゃないですか。奪い合うから、なんかあの、まあ、カオリンさんはわかると思いますけど、その胸の大きい人は邪魔になるんですよ。もうね、ブワーンと。もう胸がブワーってなるんですよ。上に下に
。そんななる胸。
そのムービー見てても、そのなんかちっちゃい女の子のはずが遊んでるはずなのに、はい、発達早い。
逆に今この会話でアクセスする人が増えたらちょっと嫌ですよ。急に YouTube 8時みたいになったら嫌
です。いや絶対ね。
そんな不純な大人聞いてるのみたいな。
絶対そう思った人いる。
なんかそんな目で見ないで。
ずっと思った人いる。
川崎さんに怒られますわ。こんなに可愛い絵なのに。
確かに。
怒られます。
でもそうじゃない。スゴロク屋さんとかでももう取り扱ってるんですよ。スゴロク屋さんでもうマタンが取り扱ってられるんですけど、はい、そこにねその YouTube のムービーが見れるようになってるんですけど、もうそのもう。もう その絵面がもうね、
完全に
見たらわかるよ。
マタンガのイメージ消えましたよ。
見たらわかる。もう絶対これうんうんってうなずいてるリスナーいるから。
YouTube のイメージで言ったらこの絵見つけられないと思います。
あ、そうか、そうか。マタンガのね。
きっとその YouTube の動画もアクセス数が伸びてますよ。
若干ね。
若干伸びて
る。ちょっとその話にもちょっと付随するとこなんですけど、はいはい、ちょっと私とあとまあね他のメンバー何人かで一緒にこう遊んでて、はい、ね、マタンガを、うん、でマタンガの一つのネガティブな部分としてこのダイスがね、うん、こうみんなであーって遊ぶから机なんかで遊んでるとよく落ちちゃうんですよ、うん、こういう感じで落ちちゃって、はい、あーもうどこ行ったみたいな、これタイムロスになっちゃう、はい、でもったいないからっつって途中でちょっとマタンガの箱、
はいはい、
これをね、まあ、裏返して、はい、まあちょっと、はい
ダイス、ね、
ダイス入れにしたんですよ。
どっか行っちゃうの終わりですか、ね、
そうそうそう。で、その中に、ね、その中にダイスを転がして、はい、で、どんどんやってたんですよ。
はいはいはい。
でも便利じゃないですか。箱まで使えて。
そうですね。
で、またそれをみんな覗き込むんですよね。箱だから、はいはい。で、覗き込むってことは、おのずとみんな距離が近づくんで、うん、ね、はい。これまたスケベだし、で、さらに、おのずとみんなの手元が近くに来るんで、
はいはいはい、
よりその奪いやすくなって。うん、ああ、いいなと思って、もうみんなで必死で、うわーって。
ね、
1回で飽きたら、2回3回で何回もやってたんですよ。そしたら、まあ、家でやってたんですけど、
はい、
コロコロコロコロコロコロコロコロつってパッて見たら、はいはい、ね、そのね、ダイスと一緒に箱の中に縮れた毛が入っててびっくり。
おや
って感じちゃったね。
あれさ、あの俗に言う陰毛シーケンス
さっき縮れた毛ってちょっと言ったのにもう言っちゃった
それあの
ブラでどこ行った
陰毛シーケンス
陰毛シーケンス、
まあ、陰毛フェーズとも言いますけど
そのフェーズはあの
うわって
皆さんが全員固まるっていうそういう効果は
ね、はい、ね、普通そうだったら例えば、はい、ボードゲームしててですよ、
はい、
まあ、簡単でも何でもいいですよ、はい、やってて、はい、なんかそういう瞬間ってあったら、
はい、
まあ、言ってみんな大人だから、
はい、
まあ、会ってリアクションして、ちょっと変な毛落ちてるよとか言ってゴミ箱捨てたりとか、はい、なんかみんなが、ちょっとみたいな、あと見ないふりとかあるじゃないですか。
はい、
でも、いや、まあ、タンガって恐ろしいなって思ったのは、
はい、
もうその陰謀シークエンスを無視してみんなが必死で、その箱に投げ入れてて。
気にならない。
そう。
縮れた毛なんて気にならない。
全員気づいてるでしょ。
気づいてた、気づいてた。どうでもいい。
ねえ、クミさんね、全員気づいてましたよね。誰入れたの、誰入れたのってなったけど、もうそんなことはさておき、みんなで必死で、そのもう、財津は暴れるわ、陰もその縮れ毛は暴れるわ。
その箱の中で、私の箱の中で。
ミナッチョさんが書いてくれたこの箱の中で
やめなさい、
ダイスダンスしてました。
そう
怖いよ、入れたのが。
いや、ここで言いたいのはそのね、わざと入れたとかそういう話じゃなくて、はい、ね、そのもうそんなハプニングでさえ、
はい、
もうこのゲームの面白さの中ではどうだっていいの。
もうむしろむしろそれがしかもさらなる笑いにつながるっていう。
つながった。もう終わった後にあの勝ったとか負けたっていう話の前、誰入れたのって。あとパッて見たら、最後見たらなくなっててどこ行ったの
どうした
怖い。恐怖ですね。
恐怖ですよ。
最高の恐怖ですよ。
本当にもう、
ね、やばいですね。
もうグミさんやめてくださいね。ああいうの
グミさん入れたの違うわ
そんな、まあ、そんなっておかしいか。まあそういうね、まあちょっと縮れ毛混入事件もあった、はい、そんなマタンが、はい、うん、それを通してもね、面白かった、
はい。ただちょっと一つ言わせてもらいたいんですけど、はいはい、あの、これかなり体力持ってかれるので、
そうですね。
あの、あの、例えばゲーム会とかで、初盤にやっちゃダメです。うんうん、あの、倒れます。
確かに。これ血糖値の高い人たちがやったらね、3人中2人はね、あの世に行きます。
あ、でも多分、夏、これがまあ暑くなってくるんで、夏やると多分汗かくんで、はい、ちょっと女の子とかはちょっと汗かいちゃうか
な。あー、じゃあいいですね。
T シャツとかでぜひ。
あ、いいですね。やっちゃう。最初はちょっとね、やっぱね、カッターシャツが上羽織ってるんですけど、ちょっとマタンがやった後に、
はい、
暑いからちょっと
脱ぐ。暑いねって言いながら脱ぐ。
脱ぐ
女子。
マタンが。
マタンが。
やばい、男性がやばいことになって
る。マタンがモテゲーですね。
モテゲーですよ。スゴロジャさんがやばい、ね、今こと。やばいことになる。
そんな時にそんなシークエンス挟んだら。
そうですよ。
やばいですよ、夜のマタンガが。
夜のマタンガ。
発生する。
ちょっと意味深みたいになってくる。
こんなに可愛いのに。
そんなね、大人も子供も遊べて、そんなね、トラブルもある、そのマタンガですが、まあ注意点としてね、まあそのね、まあちょっと体力使うっていうのもあるんですけど、もう一つ注意点として、この最初の鉛筆のこの皮、ね、
はいはい、
を剥くのに、ちょっと、ハサミかカッターが最初いるんですよ。
うんう
ん、なんで、マタンガを例えばスゴロク屋さんに行って買って、そのまんまボードゲーム会に行っちゃうと遊べないです。
あ、そうです。
はい、鉛筆は、そう、鉛筆はね、裸じゃないんですよ。もうちゃんとやっぱりそのね、周りにコーティングされてるんで、うん、それをまず取る、皮を剥くっていうのが大変でしたね。そこに5分くらいかかっちゃった。
まだかな、まだかな。
ちょっと準備していかないと。
結構、ね、強めの皮なんで、うん、これハサミでね、こう、チョキって簡単に切れないんで。
なんかちょっとあれみたいですね、導線出すみたいな。
あ、そうそうそうそうそう。2杯言
いますね。
2杯ですね。
慣れてると大丈夫なんですけど、やっぱり初めてやるときはそこら辺ね、あの、気をつけないと本当怪我しちゃうんで、うん、女の子にはやらせないで、ちょっと男の子でやっていただいて、うん、まあ、私の場合はハサミで一回ぐるぐるってあの傷をつけてからカッターでぐるっと回して切りましたね、
うん、
とかあと切り方としてあの鉛筆削りの中にこう入れて市販のやつで削るっていうのも方法としてあるんですけど、あのゴムなんで鉛筆削りの方がちょっと傷む可能性もちょっとあります。
うん、
うん、とあとあのまあ奪い合うゲームなんで、はい、ちょっと付け爪をされている女性とか、
うん、
爪をやたら小指の爪だけ伸ばしてる気持ち悪い男性とかっていうのはちょっと遊ばない方がいいかな、
は
い、
ね、ちょっと爪はね、
いますいますよね、
うん、
たまにね小指だけ伸ばしてる人ね、そういう人はやらないように。
そうですね、特にあの曲がってるんで、その曲がってる方向がその使ってる人のより体側に入っちゃったりとかして、うん、それを取るとちょっとよりこう体に触れやすくなったりして爪が、
そうですね、これはお化けキャッチなんかでもそうなんですけど、どうしてもこういうねちょっとリアルタイムで手が触れ合うゲームはちょっと爪の方は気をつけていただいて、 そうですね、
はい、
そのねそのシートをね真っ赤に濡らすことになるんで、動脈切っちゃうちょっとね、ちょっとね、当てた。ちょっとね、グミさんの出番になっちゃうからね。
グミさんがいれば出番し。
ダメだよ。
皆さんもね、あの、ボードゲーム遊ばれるときはね、はい、一家に一人、ナース。
ナース。何があっても大丈夫。
何があってもダメだよ。ダメだよ。
はい。 というところで、で、こちらのマタンガは各種店舗さんで取り扱いがもう始まっていますので、
はい、
はい、はい、もうこちらはね、あのこの紹介している中で一番今手に入りやすいので、はい、マストバイ、
マストバイ、
そしてまあちぱみさんとかおりさんの中では実質、はい、まあ、1位で良かったんじゃないかと、
はい、は
い、というぐらいの作品ですね。
そうですね、
はい、はい、ということでマタンガでした。はい、はい、はい、では続いて堂々の第1位でございますよ。
来ましたか、この時間が、
ね、
この時間が、はい、とうとう皆さん大丈夫ですか、体力残してますか、
はい、
はい、
これがもうメインですから、これがメイン、はい、はい、第1位発表いたします。ドゥルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル
ルルルルルルルル
ルルルルルルルルルルルルルルル
ルルルルルルル
ルルルルル
ルルル
ルルルルルルルルル1位。
あ、はるちゃんが強かった。
ああ、確かにね、
強かったんだ。
あれ、ミカさんやられました。
やりました。
面白くなかったですかこれ。
いや、はるちゃんがダントツで。
なんで2人で勝ってんの。
さっきも言ったそれ。
2回聞いてカットしてないよそこ。まあこのね、シマンチュ、これはですね、まあ、サークルはですね、イリクンデさん、
はい、
うん、このイリクンデさんはですね、我らが77ね、7つの紋章、777777つの紋章ね、でおなじみの、いやおなじみじゃねえよ、勝手に言ってるだけだよ。
違います。
その7つの紋章、7つの部族ね、前回ね、1位にもなって、テーブルゲームインザワールドの人気投票の中でも、はい、1位になったあの7つの紋章、7つの部族、うん、あちらはですね、まあ高間ヶ原で販売されて、
はい、
まあ、販売されましたけど、まあ、共同制作だったですね。
あ、
うん、
そうだった
んですね。うん、うん、まあ、それは、うん、その時のホラボトでも言ったよ、カオリンさん言ったよ、うん、
あ、言ってた言ってた、思い出しました、
は
い、
ね、タナヤンさんと、あと、操られ人形館のツネリさん、はい、そして、はい、入り組んでのイオさんで作られたのが77、はい、ね、7つの紋章、はい、7つの部族だったんですが、その、まあ、77にも共同制作で携わられていた入り組んでのイオさんが今回新作として出したのがこのシマンチュなんですよ。ね、やっぱりそのね、まあ、あの7つの紋章、7つの部族を生み出しただけあって、まあそらまた面白いの出してくれちゃいましたよ、このゲーム。これもう皆さんやりましたよね。
やりました、
やりました。
あれ
面白かった。
あれ
あれ、
いや実はですね、
はい、
私やってないんですよこれ。
ちょ
っ、あっ、ちょ
っ、ま、ちょっ、マジですか。
もうマジなんですよ。
何、なんかそのマタンガの陰謀とか言って
言ってない言ってない、そんな真摯です言ってない。
あ、そうですか。
あの、正直今回のあのお話をね、あの、はいはいはい、1位決めようって話したじゃないですか、
はい、
その時に私これやってなかったので、うん、まあ、私の中ではマタンガ1番だったん
ですけど。あ、それで実質1位だったですね。
まあでもみんな結構皆さんはシマンチュっていう意見が多かったじゃないですか。
はいはいはい、
そんなに面白いのみたいな、
ね、うん、
まあ、マタンガもやっててこれを押すってそんなに面白いのとは思ったんですけど、うん、なので今回はちょっと私は何も言えないので、
あ、じゃあそのね、カオリンさんにプレゼンする形で、
他の皆さんもぜひ、うん、
ね、ちぱみさん、
はい、
うん、もうそのプレゼンする形で、はい、ちょっとこの魅力をねお伝えしたいところかなと、はい、うん、じゃあ説明続けますけど、
はい、
まず触れたいところとして、まあ、せっかく1位なんで、まあ、ゆっくりいくと、このコンポーネントがまたね、かわいい、
これ
このかわいいっていうのは、
ね、
このテンコであってたりとか他であったように、はい、絵が可愛いとかそういう点以上に、
は
い、このコンポーネントとして用意されているコマ一つ一つがね、うん、これなんですかね、貝殻、
貝ですね、
はい、貝殻をそのままコマにしていたりとか、
すごい、
それぞれのこの、まあ、おはじきなんかもね、はい、可愛らしいですし、まあ、シマンチュというタイトルがそもそも、まあ、沖縄を舞台としているだけあって、まあ、そこら辺のコンポーネントもちゃんと、ね、気を配っている、
すごいですね。
そしてこれは同人だからこそ、創作ゲームだからこそできることですよね、
うん、
普通のその、まあ、一般の流通で流れるものだとどうしてもそういったコマって用意できないとね、
うん、
うん、これによってまたこの雰囲気はねより強く感じれますよね、
うん、
うん、で、肝心のゲームシステムとしては、その増設拡大再生産ですね。まあ、拡大再生産ってよく言われますけど、うん、まあ、何かというと、まあ、何かね、まあ、リソースだったり何かを、ま、購入したり手に入れたりして、はい、それを、ま、管理していきつつ、まあ、より、その生産を上げていく。
うん。
うん、 で拡大再生産していくわけですよね、
はい、
うん、で、まあ、商品を売ったりとか、まあ、売買することで点数を稼いだりするのが、まあ、拡大再生産の主な遊び方なんですけど、はい、こちらの場合は増設拡大再生産なんで、はい、さらにその自分の島っていうものをこうどんどんどんどん大きくしていきながら、まあ、再生産もしていくと、
は
い、うん、でまず、まあ、目的としてその各プレイヤーがお客さんカード、
うん、
ね、このまあカオリンさんの前に用意されてますボードの左下の部分にお客さんカードっていうのが並べられるわけですよ、
はい、
うん、これですね、
うん、
これお客さんカードっていうのがもう何枚もあって、うん、その右側に書かれているのがそのお客さんが手に入れようとしているいわゆる需要ですよね、欲しいものですね、
うん、
うん、その欲しいものをその皆さんはまあ、まず自分の島を開拓して作れるようにして、で、素材を収穫して商品を制作していくんですね。
うん。
うん。ただ、皆さんの目の前にある、そのお客さんっていうのは、基本的に、この一番左にいるお客さんが目標となるので、やっぱり目的が皆さんぶつかり合うんですよ、各プレイヤーで。で、ぶつかり合って、ちょっとメリットが薄いな、このラウンドでちょっと頑張るのはメリットが薄いなと思ったら、無理に手番を実行するのではなくて、いち早くスローライフ宣言をするというのがこのゲームの売りなんですよ。ポイント。
スローライフ宣言。
そう。そのスローライフ宣言というのがまたいいんですよ。
そこでっかいですよね。
うん。このね、スローライフ宣言って何かというと、簡単に言うと、例えば他のゲームでしゃがむってあるじゃないですか、
うんうん、
まあボードゲーム用語として、まあ、他の人に目立たないように、まあ、しゃがむ要は目立たないように、ね、あまり目立ったことしないで置いといて、はい、実は腰淡々と準備を整えて最後の最後で、まあ、勝利点をガッとね持ってったりとか、うん、でそういう時のためにしゃがんだりっていう風に使うんですけど、うんうん、
はい、
ただしゃがむのって基本的に、まあ、その瞬間のメリットって薄いじゃないですか、
うん、
あ、そうですね、あの、まあ、今回のメリットを捨てて、
そうそうそう、
あの後の自分のためって
っていうのが、はい、まあ、基本的なしゃがむっていうことなんですけど、はい、このゲームはそのしゃがむっていう行為自体が次のラウンドの大きなメリットになるようにもう用意されてるんですよ、
うん、
それがスローライフ宣言で、
うん、
自分の手番が来た時に、はい、例えばカオリンさんの手番が時計回り来ましたってなった時に、うん、スローライフ宣言って言ったとしますよね、うん、ってなるとこのゲームではそれはパスを意味するんです、
はい、
で一回パスしちゃうともう他の人またねずっと時計回りでいろいろ自分の手番やっていくんですけど、はい、またカオリンさんの番が来たとしてももうスローライフ宣言してもうスローライフ堪能してるんでもうあなたに手番来ません。つまりもうラウンド中ね、まあ、全体で5ラウンドしかないんですけど、はい、その大事な大事な1ラウンドでもうあなたの手番来ません、
はい、
ね、そんなしゃがみないじゃないですか。
そうですね、
えってもうこれ負けたはもう同然じゃないですか、うん、でもこのスローライフ宣言をしたプレイヤーは自分の手番が時計回りでまた回ってくるたびにパス状態ではあるけど回ってくる都度スローライフポイントっていうのは溜まっていくわけですね。うん、このスローライフポイントっていうのが簡単に言うと次のラウンドでのあなたの手番数のボーナスなんですよ。
ああゆっくり休んだ分
そうなんです
くれるんですね。
あ、そうです、そうです、
うん、
そこです。だから、例えば、チュパミさんがね、はい、そのものすごい今回のラウンドをいろいろやろうとしていると、
はい。
ってなったら、カオリンさんはあえてそこでスローライフ宣言をして、
はい、
SP、スローライフポイントをどんどんどんどん稼いでいれば、チュパミさんはそのラウンド活躍したかもしれないですけど、次の第2ラウンドが始まった時に、チュパミさんの手番数は4回しかないと。
はい、
ってなっても、カオリンさんの手番数は8回あると。わかります？こんだけの差ができてしまうと、もう次のラウンドはもう完全にカオリンさんの天下になるわけですよ。
うん。
うん。っていうように、パスをする行為自体、
はい、
しゃがむ行為自体が次のメリットとして大きく影響してくる。っていうのはこのゲームのポイントです。
通常あれじゃないですか、しゃがむっていうのは、
うん、
まあ、そのどのゲームでも別に進めているわけではなくて、自分では自主的にやったり、戦略としての一つじゃないですか。
はいはいはい、
でもこのゲームは、そのしゃがむっていう行為自体に、こう、ポイントを置いて、させるっていう、もう明確に
やってるんですね。そうです、そうです、そうです
。すごいですね。ちょっと新しい感じが。
そうなんですよね。まあ、そこがまたね、まあ、面白いんですけど、それだけじゃないんですよ、このゲーム。
うん、
じゃあもうさっさとね、まあ、どんどん島をね、うん、自分の島を開拓してって、
うん、
で、商品作って、もうさっさとさっさと作っちゃって、 で、まあ、その後に、まあ、そのみんなが、ね、いろいろとアクションとかされた後に、うん、まあ、売買フェーズ、売却フェーズっていうのがあるんですけど、うん、まあ、その売却フェーズのためにいろいろ商品を作っておいて、うん、私はさっさとスローライフするわよと。で、
うんうん、
なるじゃないですか、みんな基本。
そうです
ね。普通になるじゃないですか。うん、でも、そこもですね、またうまくできているのは、このゲーム、商品っていうのは、ね、まあ、商品棚に陳列していくんですけど、自分の商品。うん、例えば、織物だったり、壺だったりみたいなの、どんどんどんどん陳列していくんですけど、後から作った人のが一番に売れるんですよ。カオリンさんは例えばね、スーパー行ったとするじゃないですか。で、牛乳買おうと思うじゃないですか。どれ買います？
まあ、一番前に並んでる。
そう。で、日付の新しいやつ買うでしょ？そうですね。まあ、古いやつ買わないじゃないですか。
買わないですね。
じゃあ、何か、服とかね、買いに行ったとしますよね。うん、でその時に、一番綺麗なやつ、一番新しいやつって買うじゃないですか。
まあ
すね、う
ん、
ね、他の
人に。まあ、前に並んでても、まあ、後ろから出してもらったり。
そうそうそうそうそう、ってやるじゃないですか。
はい、
だからこれは当然そうなんですよ。
はあ、あ、当然ね。
そうでしょ、なるほど、そうでしょ、
はいはいはい、
お土産屋さんに行ったんだから、はい、新しくて綺麗な方買うじゃないですか。
お店に並んでてホコリとかかぶっちゃってるのじゃなくて、
そう、
箱に入ってる方を選びますよね。
そうでしょ、
はい、
でこのゲームは全くそれなんですよ。
言われてみれば。
だから他のゲームだと結構先に作った人のから売れていくみたいなあって、先出しじゃんけんみたいなのあるじゃないですか、
はい、
うん、ところがこのゲームは後出しで勝ちなんですよ。後出しじゃんけんで勝ちなんですよ。ということは、さっさと作って、さっさとスローライフするより、
ええ、
他の人がね、作ってる裏でゆっくり作って、で、最後にポコッと商品棚に並べた方が、買ってもらえるんですね。で、お客さんの需要っていうのは、もう一つね、まあ、いくつか書かれてますけど、はい、その同じ種類に関しては基本的にアイコン一つにつき一つしか買っていかないんで、うん、もう後から載せたやつだけ買われたら、もうその前に作ってた人のって結構残るんですよ。
はいはいはい、
つまり勝利点もらえないんですよ。
うん、
じゃあ後出ししたい。でもスローライフ知ってる。
はい、
どうしようっていうこのジレンマ。
しかもそれみんな同じこと思うわけですよね。
同じこと思う。同じこと。
後出しをしたいってみんなも思ったら、誰かが先に出なきゃいけないっていうか、出らざるを得ない状況が生まれてくるん
ですね。そうですね。だから、そういう状況になるのを逆に見越して、まあ、さっき言ったようにチパミさんが今回絶対作って売ろうとしてるなって思ったら、あえてそのターン、そのラウンドはカオリンさん捨てて、
うん、
絶対チパミさんは何回も手番この後やりよるぞと。で、この手番で使うアクションポイント、まあ、このゲームではムーブポイントなんですけど、うん、MP なんですけど、その MP っていうのは、その収穫したりとか、島を構築するのには使うんですけど、生産することに関しては消費しないんですよ。つまり、まあ、収穫してるものがもうすでにあれば、いくらでも自分の手番が来るたびに物を作れるんですね。
うん、
まあ、もちろん限度ありますけど。なんで、あ、今回チパミさんいっぱい作るな、これは何回も手番回るな、じゃあここはあえてスローライフ宣言を早めにする。そして次のラウンドでチュパミさんが全然活躍できないのにカオリンさんをひたすら作る。
うん、
これができるわけですね。うん、このゲームのそのバランス、絶妙ですよ。
これアクセクが働くだけじゃないっていう。
そう、
うん、いやすごい大きなこと教えてもらいました。
逆にそれが沖縄っていう舞台だと、
はい、
あ、そうですね。
これが大都会だったらアクセクしたのが正解じゃないですか。
このね、あ、ちなみにこの中で沖縄に行ったことある人、
はい、
はい、
お、お、みんなみんな行ったことある。あら、行っちゃんないですか。
行ってないです。
あら、沖縄ですね。非常にいいとこでね、もうずっと住みたくなっちゃいますよね。その沖縄はですね、やっぱりその何ですかね、独特の雰囲気、空気感であって、うん、ゆったりとした時間が流れてるんですけど、はい、私がこのゲームでそのスローライフ宣言も含めて、うん、一番その評価している部分はこのフレーバーとそのゲーム性っていうのは完全に合致してるんですよ。
うん、
もう完全に合致してて、うん、そのスローライフ、沖縄の人たちが住んでいるその生活っていうのをうまく表現してて、
うん、
まあ、だからスローライフ以外でも例えばその施設カードね、建物カードですよね。例えばファクトリーだったりビーチハウスだったりみたいな、こういった施設カードがあるんですけど、これまあ言うと結構バランスブレイクするぐらいまた強力で使いやすいカードなんですよ。うん、例えば収穫したものが、倉庫に入れておけば、次のラウンドも取れるとか、っていう風に、結構ルールをうまくこう、変えていってくれる強力なカードなんですけど、うん、これがまさかの全員共通して、それぞれ持ってるんですよ。
へぇー。
ここポイント。他のゲーム、ね、例えばディスターファーなんかであると、ね、もうなんかみんなの目の前に何枚かあって、で、それを早いもん勝ち取っていくじゃないですか。我先にと。 違うんですよ、これ沖縄ですから、島中ですから、
はい、
つまりはもうみんな最初から持ってるそのカード、
争いとかないさ、
そう争うことないさ、
すごくないですか、大体そういうカードは取り合うのが基本みたいな、
そう、その方が面白いってね、はい、思いやすいんですけど、ここもねだから島中らしさなんですよ、
そうですよ、
うん、ってことは逆に言うと早い者勝ちではなく考えた者勝ちになるんですね、ここポイント、これはもう作者の方も言われてるんですけど、その考えた者勝ち、要は気づいた者勝ちなんですよ、
はい、
うん、ちょっとカードの効果とか見るのめんどくさいですけど、これを他の人が手番やってる間にちょっとじっくり見て、これ使える、今の私にとって非常に利益があるっていうのに気づいた人が勝つんです、このゲーム、
そうですね、
そして他の人とそのね取り合ってるわけじゃないんで、ゆったりとした中でこっそりと白鳥とかね、
はい、ね、牧草見ながら
自分の島にビーチハウスとか作っちゃってね、お客にねビキニの女とかね呼んじゃってね、まあ、そういう良さないですけど、
はい、うん、ビーチハウスは強かったですね、
そうビーチハウスは特に強いですし、
千葉さんにやられたんですよね、私やった時に、
うん、
いやそれね、あのグミさんがすごい働くんですよ、
う
ん、ナースなんで、そうなんですよ、もうすごい働くんですよ、
ビーチハウスの効果っていうのは何ですか、
は
い、
ビーチハウスの効果は、スローポイントが1点入るごとに、1VP を得るんですよ。
1勝利点を
得る。強力ですよ。
そうですよ。不労所得ですよ。
だってさっき言ったように、次のラウンドの手番数がね。そう、不労所得ですけど、そのもう次のラウンドの、その手番数ね、はい、まあ言ったらアクション数が増える、はい、プラス、さらに1勝利点毎度もらえるわけですから。
そんな、ほんとバランスブレーカーですよね、だってそれ。
そう。
はい、
しかもゲーム終了時にこのビーチハウスあると、その現在の SP ごとに 1VP1 勝利点もらえるんで、相当強力。
強力です。
そうですね。はい、
私なんかビーチハウス建てずにですね、はい、もうあの工場のファクトリーの方に行っちゃったんですよ。
いやもう性格出ますね、これ
めちゃくちゃひどい目に遭いました。工場ファクトリーのカード効果は SP を獲得できないっていう効果なんですよ、はい、
なぜだったんですか。
でもそのもう一個の効果として、はい、手番に1回追加で制作アクションができるんですね、
はい、
だから自分の手番が来た時に本来だったら何か別のアクションしたら、はい、その制作商品を作るっていうアクションできないけど、はい、あの他の人よりも先んじて作れる、
はい、
ああこれは美味しいかもしれないと思って作ったら、ね、さっきのルールと一緒ですよ、後から作ったもん勝ちなんで。しかも SP が獲得できないから。
でもそれがファクトリー工場ってすごいですね。
わかりやすいでしょ。
わかりやすいですね。すっごい一生懸命働いて休みまで働いて生産していくけど、一個のあれはすごく少ないみたいな。
そうでフローライフはない。
グミさんもそれ使ってましたよね。
でも最後の方で使う分には結構メリットがあるんですよ。は
い、なんかビーチハウスとはこう、は
い、真逆な感じなんですけど、
ふーってこうビーチでこうでジュースとか飲みながら
ゆったりとね、
ゆったりとサングラスなんかかけちゃってやってるのと、点数黙って入ってくるよみたいな。
まあ、ここでお伝えしたいのはそのファクトリーがじゃあそうめちゃくちゃ弱いのかっていうところなんですけど、そこはねグミさんね、さっきちょっと言おうとしてましたけど、ゲーム終盤、
はい、終盤にやるとゲーム終了時に商品棚にある自分の商品の種類に応じて追加の勝利点がもらえるんですよ、
うん、だから本来はここの商品棚に最後残ったのってもう売れ残りなんで全くメリットないんですよ、でもファクトリーを持っているファクトリーを建てた人だけに限ってはそこで追加の勝利点が入るんですよね。
そうなんですよ、だから私も3つほど商品並んでたので、はい、それで8勝利点を得られたので、
うんうんうん、
結構そこでちょっと逆転チャンスみたいな、
うん、しかも商品の種類は問われてないので、はい、他の人とぶつかり合うこともないんですね、は
い、うまいですね、またそれも、
うん、っていうところとしてファクトリーは使えますし、まあもっと、まあ、実はこれって結構上級者向けのカードと私は思うんですけど、うん、その要は追加で制作アクションができるんで、もう一つ大事な要素としてまだカオリンさんには言っていない大満足という、
はい、
まあ、これまたフェーズがあるね、うん、まあ、シーケンスなんですけど、はい、この大満足という要素を満たすのに非常に役に立つ。
うん、
じゃあ大満足とは何か説明しますけど、はい、さっき言ったように売却フェーズっていうのはあって、そこで初めてお客さんが商品を買っていくんですけど、はい、大満足っていうのはそのお客さんが欲しいと思っているこのカードに書かれている需要の商品の種類ですよね、うん、これをその売却フェーズよりも前にもう満たしちゃうと、
うん、
ね、この商品のね棚あるじゃないですか、はい、ボードに書かれている、はい、ここに、まあ、一個ずつみんな作っていて置いていきますよね、はい、そしたらこの商品の需要を売却フェーズの前に揃えちゃうと、このお客さんは 窓ガラスを割って入ってくるんですよ。
バリエみたいな。
もう言ったらこれね、お客さんは外に並んでる状態なんです、はい、で今か今かとお店がオープンするの待ってるんですよ、
は
い
は
い、
それお土産
じゃん、そうお土産欲しいから。でも目の前で商品、私が欲しいやつ全部並んだ瞬間に、はい、もうドアのガラスバーン割って、
そ
のとおりガッシャーンって
お土産
ムスカのように、はい、もうバリーン入ってきてその商品をよこせっつって買っていくわけですよ、
はい、
売却フェーズを待たずして、
はい、
で そうすると、はい、そのより高い勝利点っていうのが手に入るんですね。
お
本来売るよりもよっぽど高い勝利点が手に入るんですよ。
なるほど、はい、
なのでここでその大満足を狙いたくなるんです。しかも大満足にはコンボが用意されていて、一番左のお客様が大満足するかっていうのを判定した後、その後に続くこの行列をなしている他のお客様のカードっていうのもコンボで繋がっていくんですね。なのでその次に並んでる人がね、またこの書いてある需要を満たしていると窓ガラス割って入ってくるんですよ。ガッシャーンってで、ガッシャーンって入ってくるじゃないですか。で買っていくじゃないですか。でさらに次のお客様ですよね、がまた書かれてる需要を満たしてると、はい、俺もじゃーっつってまた入ってくるんですよ。でまたその人買ってきますよね。そしたらまた次の人も私もっつって、よくあるじゃないですか、あの火事場泥棒というか、はい、ね、
ありますね、
一つ災いがあったらなんかみんなが物取ってくみたいな、
は
い、ああいうの
と一緒ですよ。
そうもうみ、あ一人が窓ガラス割ってから私も窓ガラス割ってもいいかなみたいな、
いけるんだこっからみたいな感じ、
ガッシャンガッシャン言って入ってくるんですよ、はい、もうてんやわんやっていうコンボが狙えるわけですよ、
はい、
うん、でそれは要はさっき言った後出しじゃんけんではなくて、うん、先んじて揃えたらいいわので、そこでこのファクトリーっていうのが使える。なので SP 要はもうスローライフという人生設計を捨てて、もうどんどんどんどん商品を作り出す、
もう全てをかける、
全てをかける、そして商品棚にいっぱい並べて、まあ、最悪売れ残ったとしてもちゃんとねゲーム終了時のボーナスが入ってくるよと、
はい、
ただ使い道は相当ね使いどころ選ぶん で、ね、まあ、かなり上級者向けですね、うん、まあ、そんなことだったら、まあ、初めてやる人はビーチハウスとかでゆったり暮らしてね、
うん、
まあ、ね、うん、セクセクとね、まあ、勝利点を稼いでいくっていうのも、まあ、遊びやすさとしてはちゃんと用意されていますよと、
うん、そうですね、アクセク働いてる人を示し尻目にね、
そう、まあ、私ですけどね。まあ、そんなこのもうこのゲーム全体から漂うこのシマンチュらしさ、
はい、すごいですね、
これがもうたまらないんですよ。だからもうね、ほ
ん
とね、沖縄私も好きですよ、
はい、
うん、社員旅行でも行ったしね、うん、じゃあもうバナナボートに乗れなくてがっかりしたとかね、いろんな経験ありますけど、はい、あと泳げないからビーチ行っても結局ね、浜辺で体焼くぐらいでしかないとかね、
埋められたんです
ね、うん、あと沖縄弁がうまく発音できないからお土産ショップ行けないとかね、
そこ関係なくないですよ
ね、日本では高くね。
で美ら海水族館行ったら目の前でカップルがイチャついてたりとか、
はい、前も言いましたよ、言いました、うん、
まあ、いろんな、まあ、ことはありましたが、そんな私も沖縄は好き、
はい、
はい、
なのでもう私からしたらそのね、ボードゲームでここまで沖縄のね、
うん、
沖縄らしさ、シマンチュらしさっていうのが楽しめる、これはもう本当評価せざるを得ないなと。
すごいですね、ここまで追求できるのもすごいですね。
いやもうさすがですよ、うん、リクンデさんは、うん、でまあ、ヒントとしてお伝えしておきたいところとして、やっぱりこううまくプレイするためにはタイミングっていうのを、うん、まあ、それぞれ考えた方がいいよと、
うん、
でそうなってくると結構、まあ、みんながどう、ね、一緒ぐらいのね、まあ、要はさっき言ったように、建設するための施設なんかもみんな共通で持ってるんで、うん、一緒で持ってるんで、言ってしまうと性格が出るんですよ、
うん
うんうん、だから手番の運とかってあるじゃないですか、他のゲームって結構、
ね、
引いたカードがどうのこうのみたいな、うん、でもこのゲームね結構性格で左右される部分が大きいんで、
そうですね、
なんで、まあ、もみさんがファクトリーを建てたらもう納得でしょ、う
ん、もみさんもね、もみさんももみさんも
そう、チュパミさんがビーチハウスで行ったりしてたらもう納得でしょっていう風に、それぞれのタイミングを測るためにはみんなの性格っていうのが分かってるとより読みやすくて面白い。
あ、でも、うん、はるちゃんさんはすごかったですね。
すごかったです、
うん、
アトリエで行きました。
あ、アトリエね、
はい、
アトリエもねまた面白いですね。こうスケッチしていくんですよね、はい、その島の並びによってスケッチができて、そのスケッチしたことによって勝利点が入っていくっていう、また特殊なイラストを描くっていうカードなんですけど、はい、うん、これもまた面白いです。
さらにあれですよね、布を、
あ、そう、織物をね売却するときに、
はい、
そのスケッチしている絵をおそらく織物にも描いてるっていう設定なんでしょうね、
うん、
追加で2勝利点もらえますからね、
うん、 その現時点でぶっちぎりですよね。
ぶっちぎりです、
ね、いやさすがですね。
うまくコンボ、
あ、はい、そうそうそう、あれですよ、あのですね、あのこの四万十を遊ばれている方でリスナーの中でちょっとお伝えしておきたいんですけど、あのスケッチアクションね、スケッチアクションって、まあ、さっき言ったように島をね、特定の条件で並べると、スケッチして勝利点をもらえるっていう効果のスケッチアクションなんですけど、うん、こちらは、その開拓によって地形が変わってしまっても、残ったままになるっていうのをこれ作者さんが言ってたんで、うん、はい、ここ注意していただきたい。要は、島の地形って変えることができるんですよ、途中で。うん、他のカードと交換することによって。はい、まあ、なかなかしないですけど、1枚無駄になるんで、うん。で、そういうことをした場合に、この条件から外れてしまうじゃないですか。
うん、
ね。森、アトリエ森みたいな並びでやると、こういう風にボーナスもらえるよっていうカードだったりするんで、そのね、森の部分1個取れちゃうと、その条件変わっちゃうから、ここの効果もなくなっちゃうのかなって思ってる人多いと思うんですけど、実はこのスケッチっていうのは、まあ自然に考えたらよくわかることなんですけど、普通のことなんですけど、もう書いてあるスケッチなんで、それはそのまんまの、効果っていうのは残るらしいです。なんでここ間違われないよっていうこともね、お伝えして。で、もう一つ言っておきたいところとして、このカード効果っていうのがちょっと分かりづらいとか、あといろんなカードっていうのがちょっとサマリーが欲しいって思ってる人は多いと思うんですね。やることも結構多いんで。なんで、サマリーは実はこちらの入組んでさんのサイトに用意されてますんで、そちら見ていただいて、はい、そちら印刷すると、はい、より遊びやすくなります。うん。ってな感じで。はい、はい、まあこちら四万十ね、ちょっと駆け足で紹介していきましたけど、うん、どうですか？
いや、聞いてて納得しましたね。
納得、
本当に、
だってこれほどフレーバーだって聞いてるだけで分かりますもん、
うん、
島のその沖縄の雰囲気というか、そういうのを活かしてるっていうのがやってないですけど、私はは
い、遊びたくなるでしょ。
なる。
ソロライフしましょう。
ソロライフしたい。ソロライフしたい。
単純にね、
単純にね、
うん、単純にね、単純にね、そんなまとめ方ありますか？こんだけ話してきたのに。
で、こちら、まあこの四万十実はそんなに数ね、今回作られてなかったのか、まあ人気もあって、結構ね、あっという間に売り切れだったんですよ。
そうだったんですね。
で、もうちょっと残念がっているリスナーの方はね、ね、でさらにホラボドで言ってる、結局買えないんだって意味ないよと思っていらっしゃる方、朗報です。こちら秋の、ね、ゲームマーケットで再販、
あ、はい、ですか、
ほぼほぼ確定で、でさらにね、まあ、これはもうだから入り組んでのイオさんに聞いたんです、直接連絡して、
はい、
なんですけど、その前にね、さらに秋の前に準備が整ったら、
はい、
ショップ委託も検討中らしいです。
お
ー、ですのでこれがね、ぜひぜひね、
はい、
ショップ委託もされて、もしくはまあ秋でもね、大量に再販されて、
はい、
皆様にね、ぜひ遊んでいただきたい、
うん、あ、そうですね、うん、このカードの色もね、なんか海の色がすごい綺麗ですよね。
特にこれからの時期、ね、さらにいい感じが、
あ、いいですね、
夏らしいしね、
で貝殻入ってるんですよ。
貝殻、ね、
素敵、
素敵、
まあ、そんな、まあ、もう全体を通して、まあね、はい、やっぱり可愛いし、はい、遊びたくなるし、はい、フレーバーもがっちりあるし、はい、ゲーム性としても超面白い、この四万十、
はいはい、
うん、まあこれはもう第1位でございます。
はい、あり
がとうございます。
はい、
なんてね、はい、言ってきましたが、
はい、
はい、点数の方いきますか。
あ、え、そういえば今回あるんですか。
そうですよ、
あるんですか、
はい、じゃあもうちょっと今回の点数はね、
はい、
あの前回は何ですか、はい、木村拓哉を100点としたりとか、その前は何ですか、かおりんさんを100点としたりとか、
最近そんな感じでしたね。
今回は誰を100点するんですか、かおりんさん。
人、また人なの。またそれやるんですか。
あれ、あれにします。
え、
ちょっちゅねにします。
ちょっちゅね。沖縄だからか。
具志堅4校を100点として、いや、えらいことになるからやめよう。
具志堅4校100点にするの。いや、それボクシングとして100点だと思いますけど。
そうですね、難しいですけどね。
そっかそっか、難しい。
100点、いや、そうですね、何も考えてなかったです。
あ、本当ですか。
そもそもランキングの時って点数つけてましたっけ。
つけてますよ、前回もつけましたよ。
あれ、
うん、みんながあれですね、
ちょっとカオリンさんを100点としてって言って、ね、7つの面白い7つの部族、
忘れられてるこの悲しさですよ。
じゃあ、あれじゃないですか、今回あのモミさんを100点として、
なんでよ。モミさん100点にして点数つけるのは最終回にしましょう。
そうですね。
最終回、ま
あ、みんながこう点をつけやすいというか、はいはいはい、しやすいものですね、うん、3人だけじゃないんで、
はい、
今回は、
はいはいはいはい、
で言うと何ですかね。
いやでも点数つけるのは3人で十分です。もう7人全員いったらとんでもないから。
じゃあもう何でもいいよ。おもう木村拓哉も来て私も来たんだったら何でもいいだろ。
確かに木村拓哉と香織
も何でもいいよ。もう
幅広いな。
幅広いね。
ね、
何にしますかね。
何しましょうね。
自分自身は 誰だったんですかね。
え、
三田さん決めていいですよ。
あ、じゃあ三田さんにお願いしよう。ぜひ
ゲストに決めてもらいたい。
そうですね。
3人でモンモンしてるから、
ちょっとじゃあ決めてもらえませんか。
じゃあコナンはどうでしょう。
コナンかよ。コナンか。
コナンか。
ダメだよ。
ハルちゃん、ハルちゃん嫌ですか。
コナンはダメだよ、点数つけちゃう。
嘘だろ。さすが
コナンはいいや。
はるちゃんあれですもんね、コナンが恋人ですもんね。
そう、
新一じゃなくてコナンの方でしょ。
新一じゃなくてコナンの
方で
しょ。完全に犯罪だけど。
確かに。
ね、読み始めた時期はちょうどそうね、いい感じの
年。悲しい話、悲しい話。よし、じゃあコナンにしましょう。
福
田さんも恋してるし、コナンにしましょう。
コナンで。
よし、コナン、じゃあコナンを100点として。
はい。
うん、じゃあそれぞれのコナン、それありますからね。
それぞれのコナン。それぞれのコナン。
場合によったら、はるちゃんさんが喋ってくれなくなるんじゃないかな。
殿堂入りだから。
いや、ここはまたこれもボードゲームと一緒、ジレンマですよ。コナンも好きだし、シマンチュも好きな、はるちゃんの目の前で私たちが、ね、はい、3人で点数つけるわけですから、
はい、コナンというものよく分かってね、私たちがつけるわけです
よ。この背徳感、
はい、
確かに
逆にドキドキする
っていうね。ですね。
じゃあカオリンさん、
そうですね、私の中のコナン、うん、お100点として、
はいはい、はい、
まあ、でもしばし私やってないので、
うん、
まあ、今回は
期待値
になりますね、
うん、
はい、コナン100点としてしばしの期待値は、うんうんうん、200点です。
あー、
と言われた。と言われた。
100点も差がついた。
あ、青いのは同じなんですけどね。コナンも青いし、
ね、
青いも青いですけど。
青いね。
青いとこ青いないだろ。青いとこあったかな。
え、コナンはね、コナンはまあ、ね、ずっとコナンだしね。
じゃあ続いて。
はい。
ちばみさん。
はい。じゃあコナンを100点としてシマンチュは150点。
おお、
いや、私あのコナンをね、実は1巻から持ってたんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、
今何巻まで出てるんですか、はるちゃん。
今は80。
無理ついてけなかった。30巻あたりでついてけなかった。
年取ってもう新一と同じぐらいの年になってないとおかしい。
確かみを目指してるのかって感じです。
よくよく
本当だよ。だけど言っとくけど365回以上事件起こってるからね。もう1年超えてないとおかしいから。
何人死んだんだろうって。
いや、人生ですね。
1日2、3件死んだ。
辛い。友達になりたくない。いつもこなん
だ。じゃあ、150点ちばみさんで、ボミさんは、
あれですよね、コナン、
はい、
まずやっぱどのコナンかっていうのをちゃんと、ね、はっきりしておかなきゃいけないじゃないですか。コナンって言ってもね、もう歴史も長いですから、いろいろあるじゃないですか、
好きな事件とかね。
そうそうそう。なんで私が一番好きだったコナンはやっぱこのコナンザグレート、
ね。誰だよ。
誰だよ。コナンザグレート知らないの？君たち本当に
読んでるよ。
本当に知る。このコナンザグレート知らない。
せめてコナンドイルにしてくださいよ。全然関係ない。
これね、アーノルド・シュワルツネッガーですよ。
え？
こうデビューしたての当時、もうムキムキボディビルダーやってた頃の。
どっちですか？
はい、いっぱいあるじゃないですか。
ずっとその話をしてた時に下向いてなんかやってたんですよ。はい、それ探してたのかよ。
うん、そう。皆さんにお伝えするためにコナンザグレートの画像を探してたんです。
いい感じの写真探して。
見てください、これ。ね、この筋肉、グミさん好きでしょ？ムキムキ、鉄板のようですよ。
ムキムキすぎです。すごいですよ。もう作り物みたいですよね。
いやもう今のシュワちゃんなんかもね、もうショットガン打つたびに体が大きく揺れてるけど。
そうですね。
当時はもう、大きいロングソード持っても全然びくともしなかった。
違うよ。
そのコナンザグレート100点として、
違う。
20点。
そっちじゃない。
あ、未来少年の方。
江戸川区みたいだからやめよ。
江戸川区。聞き慣れ ないわ。
あれでしょ、
嫌いないわ。
あれでしょ、首筋に針刺しすぎてあそこが青くなっちゃってるみたいな。
多分毛利さんはもうやばい
です。死んでると思いますけど。
やばいですね。ちょっと、
まあ、気のせいか、気のせいか声も変わっちゃったし、声変わりしちゃったし。いやー、まあ、そんなね、まあ、そうですね、探偵であるコナンは私もね、バケツでご飯と同時に始まった頃から私も見てましたよ。バケツでコナンっていう特別番組があった時から見てましたよ私。
そんなのありました
っけ。知らないの。
すごい初期の時ですよね。
すごい初期の
頃。すごい初期ありましたよね。そう、私もその頃見てたんで。
新番組始まる、バケツでご飯とね、コナンが始まりますってなって、うん、特別番組バケツでコナンっていうのが一回あったんですよ。
ありました。
私はその頃から見てましたよ。
じゃあ大ファンですね。
大ファン。いや、私ヤイバの方が好きなんで。ヤイバの方が好きなんで。
ヤイバ100でいいです。
ヤイバ 100？ よし、じゃあヤイバを100で。
今までありました。途中で仕様を変えた。過去例を見ないですよ。
そうですね。
途中で2人まで行ったのに件数。
指標じゃない。もう指標じゃない。
確かにね、うん、じゃあ分かりました。コナンを100点として、まあこの島んちゃん、まあ480点ですね。辛抱してよ、辛抱して、これ、うん、480ギリギリ。
刃だったら何点だったんですか。
刃だったらやっぱりね、280点ぐらいかな。
バランスが良くなった。
いやー、やっぱコナンはね、長い。
コナンライフより長い。
あと、コナンの私が一番嫌いな点言っていいですか。一番嫌いな点言っていいですか。声優のクオリティで犯人がバレるってとこです。
わかるわ、
わかるわ。
こと映画。
そう、あ、映画もそうだけど、テレビもそう、緑川光を使ってる時は絶対犯人なんだ。
絶対犯人。
それは好きだ。
絶対有名な声優を犯人に据え置く、あれはね、やめた方がいい。
もうね、しょうがない、しょうがない。
だからコナンの点数が低くて、はい、かつ島んちの点数が非常に高いので480点になっちゃいます。
ちょっと待ってください。じゃあこれで平均ですよ。
平均、はい、取りましょう。
なんぼですかね。
そもそもちょっと恨みこもってますからね、コナンカフェに行ったっていうね。
ああ、いやいや、言ってましたもんね。会場での通路でのね、一番最初のオープニングの時にもね。
そうですよ。せっかくゲームマーケットは大事な一日なのに、はい、コナンカフェに行きやがってって。ついでにゲームマーケット来やがって。
いや、整理券がね。そう、整理券がね。どうしてもね、もう、早く行かないとっていう。
ここで。
その整理券の話は、ゲームマーケットの整理券の話じゃなくて、コナンカフェの方です
。もう一日に趣味を満たそうという。
欲。欲にまみれた女。
素敵な一日。
ねえ、ダイス運がないけど、欲にはまみれている女。はい、運で。
認めるな。
はい、というわけで、じゃあまあ平均点としては、じゃあまあここはね、間取って、
はい、
まあ150点かな。
はい、ね、うん、
もうちょい行きますか。
じゃあ200。
はい、
はい、はい、じゃあコナンを100点として、この島んちは200点。はい、
これでも若干誰か不満の声が、ね。
いや、でもあの歴史の長いコナンをね、超えての
200。は
い、
はるちゃんは何点なんですか。
あ、確かに、コナンを100点
じゃない。コナンと100ですか。いつのコナンですか。
こちらからして
まだ映画3作目時計仕掛けの新記録、
うん、もうそれは申し訳ないけど、うん、80点ね。
あー、でも高かった。十分
結構好き。
よかった。
いや、もう3作目あたりよ。
そっちの話シマンチョの話。
今の見ました。
私もね、映画3作目はね、修学旅行の1日の自由時間を利用して行きましたからね。
マジか、
4日間の北海道旅行のうちの1日をコナンの3作目を見に行く
っていう。そうですよ、
北海道
ね、札幌の。逆にすごいです
よ。そうですよ、クラスメートが北海道の高校生をカツアゲしてる裏で私はコナン見てました。
よっぽど見たかったんですね。
そう、
大半ですね。
そうなんですよ。でもまあね、200仕方ない、うん、
はい、
まあ、よかったよかった、
よかったです、よかったよかったです、
うん、はい、ありがとうございました。というわけでね、はい、まあ、ここまでいろいろとお話ししてきましたが、
はい、
はい、まあ、これもね、まあ、おそらく前後編になりますけど、まあちょっとね、いろいろ偉そうに言い過ぎだ。
ね、ちょっとね偉そうに言って
もそもそもランキングなんかつけれるような存在じゃないんだよ、私たちみたいな組
は。まあ、77の時もそうでしたけど、
そうですよ、
はい、
偉そうなことは言えないんですけれども、
ね、本当に
私たち の, その個人的な超個人的 な, な、
はい、
趣味の一環、
はい、
一環でホラボドとして適当に遊んで、
はい、
ね、何の権威もない私たちが勝手に決めたランキング、
勝手ですからね、
本当に、
はい、
本当はもっと他にも遊ばなきゃいけないゲームいっぱいあるけど、
はいはい、
遊べてないのももちろんある、
はい、
けど、まあ、遊んだ中で、ね、
勝手なこと嫌がって、いやそうなんです、勝手なこと言ってるんですみたいな感じですよね、
はい、
そうですそうです、もうね、本当に頭の隅に置いといてくれるぐらいでいいんですよ、
はい、そうなんですよね、
そんなレベルです、うん、ただ本当に間違いなくしまんちゃん面白い、マタンガも面白い、はい、
面白い、
うん、
今年今のモテゲー夏に向けてのモテマタンガなんで、
あ、それは間違いないですね、
ぜひ男性の方も買っていただいて、
でじっくり遊びたいんだったら、ね、プラムルルイエだし、
は
い、
そうです、
それに回数ね何回もやって遊びたいんだったらもうクリミナルズだし、
はい、
でも女の子とか初心者に合わせて遊びたいんだったらテンコだし、
はい、
でもそうやっていっぱい、
はい、
でも他にもいっぱいいっぱいありますから面白いな、本当にマッチスピリッツもそう、ポケット&ビスケットもそう、
はい、
もういっぱい評価したいのにもっともっともっといっぱいあったけど、はい、でも今回はこれ
こんな感じね、
はい、
はい、
というところで納得してください、
はい
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 はい、
はい、じゃあそういうわけで、まあ、告知の方に入っていきますが、
はい、
なんかあれですよね、チパミさん、なんかすごく大事なお知らせがあるとか、
はい、
なんですか、
ちょっといろいろありましたね、
はい、いろいろ、
はい、ですね、そうなんですよ、最近ね、
うん、
知ったか映画研究家ってご存知ですよね。
ああ、知ったか映画研究家といえばね、う
ん、はい、
大阪で、はい、人気投票2位になって、はい、ちぱみさんも大好きな、
そうなんですよ、はい、
うん、
で実はですね、
は
ある方々と一緒に、
は
い、
知ったかプロジェクトというのを立ち上げ
て、知ったかプロジェクト、
はい、で知ったかのボードゲームの、
うん、
そのリバイバル版といいますか、
は
い、他のテーマで作ってみたボードゲームを5種類出すことになったんです、
う
ん
う
ん
うん、5種類、
そうなんです、
スピンオフ、
スピンオフ、
おお、
そうなんですよ、
知ったかシリーズ、
はい、で、
うん、
その中で私はそちらのアートワークを手掛けさせてい
ただきました、おー、マジか、
お
ー、ありが
とうございます、
ということは要約すると、人気の知ったか映画研究家の、はい、シリーズは次出ると、
はい、
それのアートワークをチパミさんがする、
そうですね、
おお、
すごい、
うん、初めてじゃないですか、ボードゲーム手掛けるのは、
そうなんですよ、初でちょっと緊張しております、
まあね、詳しくは話せないですけど、チパミさんって実はいろいろとイラスト描くね、まあ、はい、仕事だったりとかね、趣味で実は活躍されてる部分があって、
はい、
まあそれは名前変えてやってたりするんで、まああれなんですけど、まあ実はね、絵描くのはここでね生きてくるなんてで詳しく教えてくださいよ、
そうですね、ちょっとこちらテーマが、
うん、
まあ、知ったか映画研究家のイラストをまたリメイクして作らせていただくのと、
うんうん、
あと知ったか妖怪っていうのと、
おお、知ったか妖怪、
こちら全部タイトルは仮なんですけども、
まだ仮ですね、
はい、
うん、
あと知ったかお悩み相談室、
おお、
知ったか同窓会、
おー、面白そう、同窓会、
面白そうですね、
あと知ったか J-POP っていうのを考えております、
超楽しそうですね、
でこちら
考えてるのが、
は
い、
考えてるのは、
うん、
まあ、もちろん豚の鳴き声、
お、
豚小屋さんの、
はい、豚小屋さんの
酢豚さんとアタックさん、
おー、はいはい、
と、うん、あとイカとりのりのいかがわしいラジオからりのりさん、
あ、りのりさん、
はい、
うん、うん、セクシー、
はい、こちらがりのりさんが、うん、同窓会のテーマかか
って、なるほどなるほど、
で大門サイコロクラブ通信より、
おお、
我らが、
ヒカルさん、いやヒカリンさん、いやヒカルさん、
おお、二人で、
お二人で、
はい、お二人で、
GS ヒカルさん、
はい、はい、GS ヒカルさんとヒカリンさんが、
は
あ、はい、お二人で知ったかお悩み相談室の方を考えてらっしゃいます、またあと今夜もアナログゲームナイトから太陽おじさん、
ああ、新にやすことね、
はい、はい、こちらが知ったか J-POP の方を考えていらっしゃいます、
は
あ、はい、で妖怪の方は酢豚さんとアタックさんが考えていらっしゃいます、
うんうん、おお、
皆さんお楽しみください、
これがいつですか、はい、
こちらあの秋のゲームマーケットで、
あ、そんな早いんですか。でも
そうなんですよ、
次回のゲームマーケット、ね、秋、
ちょっと落とさないように頑張らないと
全部ですか。
そうです、5つ全部。
すごいですね、
はい、であの今あのテストプレイとかをスカイプでやってるんですけど、
へ、
もうそれがめちゃめちゃ面白くて、いや皆さん口が立つんでね、やっぱり面白くて。
そうですね、
毎晩そうも、そうも知った絵画研究家があれだけね、はい、面白い大喜利ゲーだったんで、
はい、
ほら同窓会とか J-POP とかいろいろね、こうテーマ変わってきたらどうなるか楽しみですね。
楽しみですね。
それであのそれぞれあのちゃんとプレイ感が違ってて、楽しんでいただけると思うので、
うスピンオフとはいえまた違った感じにもなるっていうことなんですね、はい、
そうですね、
じゃあ、あれですか、明日が映画研究家みたいにユニパックでみたいなんじゃないんですね。そのアートワークをやるということ、
はい、もう全部あの化粧箱で、
あ、
おちゃんとした、おこれは2000個作るか
そちらはまだ予定なん、未定なんですね。
ああ、でもあれですよ、あの、個数に関しても、たくさん作ったとしても、
はい、
イエローサブマリンさん等で、あの、はい、取り扱ってもらえるんで。
はい。
うん。
まあ、でも今予定してるのは、まあおそらく、あれですね、50個限定とか。
いや、もっと売れますよ。
売れます
ね。間違いなく売れますよ。
絶対売れますよ。
さあ、わかんないですよ。スピンオフに関しては確かにわかんないですけど、
はい、
そのね、メインとなるものに関しては、うん、やっぱり基準としてね、高く見積もっておいた方がおそらくはいいかなと。ね、思いますね。
いや、いけると思いますけどね、うんうん、だって面白そうですもん、
うん、
まあでもここで勘違いしてほしくないのはね、チパミさんね、
はい、
そのラジオのコラボレーションっていうわけではなくて、
はい、
たまたまそれに名乗りを上げてくれたのがその個人個人であったと。なの で、ね、私もカオリンさんも全く関係ない、
はい、全く
コラボドとして、ね、そのまあ、応援とかはもちろんしますけど、はい、これはもうチパミさんがね、独自で取っていた仕事を、
はいはい、個人的にという
か、
はい、っていうね、皆さん、まあ、ここで、まあ、嬉しいお知らせとともにですね、残念なお知らせがございます。はい、チパミさんは今回をもって、はい、ホラボドからね、このね、はい、まあ、知ったかを作るためにも、
はい、
はい、ちょっと時間が必要ですんで、
はい、
はい、ホラボドは今回をもって、
はい、
ホラーの部分だけ最終回
ホントゲーム
は危ねー危ね
ー、ホントゲームはまだまだやるんで、
はい、
これからもよろしくお願いします、
はい、よかった、はい、
そうです。で、はい、ホラー映画紹介の部分に関しては、
はい、
ここにいるメンバーね、そのために集まってもらったようなもんですから、
はい、
実はいっちゃん、そしてはるちゃん、
はい、
そしてグミさん、
はい、
とみくたさん、
はい、
この4名でですね、まあ、いろいろカバーし合って、
はい
はい、ホラー映画の話もしていこうかなと、
はい、
っていうところですよ、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、まあ、ここまで長々とね、まあ、もう2時間半撮ったんで、おそらくこんだけ宣伝してますけど、誰も聞いてないけどね。
もう、何に言ってるのとか、この辺まではもう聞いてない。
一部のファンだけ、戦闘員 D さんだけ。
第3部に分けてくださいよ、これ。
宣伝とこだけ切り取るみたいな。
そうそうそう。
まあ、そんなこんなで期待してますんで、まあ、はい、ホラーの部分はまたね、アートワーク等が、まあ、落ち着いたら、
はい、
また帰ってきてもらえたら嬉しいんで、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい。
はい、というところで、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。ではね、皆さん最後のあれ言いますよ、あれ。
はい、
うん、
はい、
ですね。あれ言いましょう。
はい。
あれ言いましょう。あの、中道さんにね、あの、最後の合言葉ですよって言ったら、何のことですかって言われたあれ言いましょう。
ないよ
仕方がない。
あ、ちなみに言うの一個忘れてましたけど、はい、次回、ホラボドはですね、女子トーク会。
うわ
を配信いたします。
はい。わあ、
の
そのシーンに
はい。もうね、事前に収録しましたけど。
若干忘れてますけどね。
はい。
いや、もう怖いことは言う日言ってますよ。
はい。
カオリンさんが収録3時間半して、私が編集して1時間着にした。はい、いや、なってないな。なってない。長時間の女子特会。
はい。
そしてですね、さらにさらに、実は今週末、はい、あの中道さん、
はい、
ね、中道博郎先生と対談収録することになりました。
すごいですね。1対1ですか。
1対1。まあ、もしかしたら伊達子さんも一緒にね撮るかもしれませんが、
はい、
あの放課後サイコロクラブのね、はい、漫画を描かれているね、月刊サンデーの方で描かれているあの中道先生と対談しますんで、
はい、
こちらも、まあ、配信はまだまだ先になるかもしれませんが、はい、ご期待ください。
コピコさんでサインもらってください。
断ります。このボザにもサインをもらわなかった私はそんなところでこびませんよ。
手高い。
そうでしょ、
ピザカレーは、
そうですよ、
すいません、舐めてました、はい、
もらったことない、はい、私はもらったことない、はい、もうあの仮面ライダーブラック RX の主題歌を歌ってる人には2枚サインこの前もらいました、
はい、報告してましたよね、
それ以外の人はもらったことない、はい、まあ、そんなこんなで、はい、ではせーのじゃおじゃおー